こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノノラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。どこまでも澄んだ青い空、地平線まで広がる大地、そこに新しい家が次々と建てられていきます。ここは中米のメキシコ、そこに国境を越えて北米から家族がやってきて、みるみるうちに家を建ててくれます。皆さんこんにちは、尾崎和夫です。今日はメキシコで家族のために家を建てるボランティア活動を始めたアメリカの教会の働きをご紹介いたします。このボランティア活動の推進役であるデイビス牧師を早速高校生のサム君にインタビューしてもらいましょう。一体誰がどこでどのような働きをしてきたのか、詳しいことをお聞かせいただけませんか。
My name is Rob Davis. I am a associate pastor at Christ Community Church. I work with our high school students and I'm one of the preaching pastors at the church.
私の名前はロッブ・デイビスです。ここ通産市のキリストコミュニティ教会の牧師で、主に高校生を中心にしたヤンググループの責任を持っています。
So I understand you recently went on a mission, family-led missions trip to Mexico with the church, with the name Family to Family. How did you come up with the name?
さて、この度のボランティア活動ですが、このプロジェクトはもともとメキシコ国境に住む人たちで、仕事や収入が十分でないため、自分の家もまだ持っていない生活をしている家族に、みんなが一緒に住める家を建ててあげて、それを無料で提供しようということで始まったものです。で、この働きはすでに10年前からアメリカ各地の教会が連携して、ハウス・トゥ・ハウスという名前で活動を進めていました。そのことを伝え聞いた私たちが、自分たちもメキシコ国境に近いところに住んでいるので、教会として何かお役に立つことがあるのではと考えて参加することにしたのです。家に恵まれない家族のために、国境を越え、言語の壁を越え、こちらも同じ家族になった気持ちで、時間と労力を費やして家を建て、プレゼントしようと立ち上がったのです。そして、Family to Family というスローガンを掲げて、教会みんなで現地に赴き、力を合わせて家族の者たちが家族のために一軒でも多くの家を建ててあげようということになったのです。
So when you say family, I'm assuming that means no age limit. People of all ages can participate.
Family to family というからには、ボランティア活動には家族が一体となって参加したということですね。
Correct. We even had a little baby on the trip who celebrated her first birthday on the trip. And I think we had some individuals who were in their late 70s. So yeah, the whole age spectrum was able to participate.
その通りです。実際に生まれたてでまだ1年になったばかりの赤ちゃんも加わりました。ちょうどその子が誕生日を迎えたので、みんなで誕生祝いをしましたが、まあ、年齢的には、上はこれまた70歳を超えておられる元気なお年寄りも参加されました。
But where in Mexico did you go?
メキシコ国境からはどのくらい入ったところだったんですか?
An hour south of the U.S. border, and most of us stayed there, district.
アリゾナ州はメキシコと国境を接しています。国境沿いのチェッキングポイントを通り過ぎて、南に1時間ほどのところの場所でした。そこにはミッション団体がかなり広い土地を所有している場所で、ハイウェイからは離れていて、近くにまだ大きな町はなく、周辺の町づくりはまだまだこれからという未開地の土地でした。さあ、初めての教会挙げての家族参加プロジェクトですが、内容が住宅建設という仕事なので、まあ、教会の家族の人たちの関心はどうだったんでしょうね。
And that first trip being, how many people volunteered?
何人くらいが参加したのですか?
I think we crossed the border with 252 people, and I think we also came back across the border with 252 people.
なんと252人もの参加希望者がありました。まあ、正直なところ、教会の関心がこんなに高いとは知りませんでした。国境をまたいでメキシコへ足を踏み入れ、しかも屋外での作業という楽な仕事ではないはずなのですが、まあ、幸い家族の中で怪我をしたり、また体を壊したりする人も出ないで、予定通り仕事を終えて全員無事に戻ってくることができて感謝しております。
That's good that you came back the same number. So how many houses did you finish? How many houses did you work on?
で、新しい家を建てるというのは、まあ、そんなに簡単な仕事ではないと思いますが、実際に何軒ぐらいの家を建てることができたんでしょう。
Yeah, so the houses are in different phases of construction. So, we worked primarily on 9 different sites, but one of our teams actually spent about a day working on a 10th home that was in the general vicinity of where they were working. So, 10 is the number of homes that we worked on.
家を建てる建設現場では、一斉に同じペースで家を建てるわけではありません。ある家はまず土地をならすことから始めます。別の家は今度は土台作りでコンクリートを練って流し込む仕事です。で、他の家は今度は骨組みになる柱や壁、そして窓枠、屋根などを拭く作業をしております。まあ、進行状況というのは全部違っていました。
So, how long does it take to finish one house?
一軒の家を立ち上げるためには、全部でどのくらいの時間がかかるんでしょう?
Well, they get constructed usually by teams that come down over the weekend. So your average house is going to take about 4 weekends to build, which probably equates to about 80 to 100 hours of labor to complete a house.
もともとこれはボランティアによる作業です。しかも時間的には週末だけに集中して行われる作業なので、早ければ4週間。まあ、時間にすれば80時間から100時間ぐらいはかかりますね。
And you said that, each team was at a different phase of construction. What are the different phases when building these houses?
ではもう少し詳しく家を立ち上げる時のその仕事の段取りなどについて聞かせていただけますか?
We had some teams that were digging dirt trenches to pour the footer. We had some teams that were laying down the concrete foundation. We had some teams that were constructing the walls out of a styrofoam insulation block.
家を建てるにはまず土台を据える必要があります。そのためには地面を掘ってその穴にセメントを流し込みます。次に家の壁を建てるのですが、それには壁の形になっている発泡スチロールを 型として使います。その発泡スチロールの板の仮の壁にはですね、内側が空洞になっています。そこに鉄の支柱が通してあります。そしてセメントを流し込んで固めます。中のセメントが固まるのを待って発泡スチロール製の仮の型を取り外すと壁がそこに出来上がるわけです。で、発泡スチロールは軽い素材なので持ち運びには子供たちが手伝ってくれました。まあ、その他屋根に登っての危険な仕事は男性の大人や若者たちが担当し、配線など電気関係の仕事はその分野で詳しい人に頼みます。ですから仕事は全部を一人でするのではなくて、そのように手分けしてそれぞれができる仕事を分担することで全体の工事が進むように配分してあります。
So, as with the variety of different jobs, were there specific jobs that seemed difficult or just not fun to do?
さあ、その中で特に難しい仕事は何だったんでしょうね。
Well, I think the teams that were mixing and pouring concrete came back really tired at the end of the day. We had some tired people at the end of the day, but I don't know that there's any job that's not fun. I think some are just more tiring than others.
私にはセメント作りの人たちが大変だったと思います。肉体的には一番きつかったでしょう。セメントをこねる仕事には力がいりますからね。まあ、一日中この力仕事では体力が消耗します。しかし誰も仕事は嫌だと苦情を言う人はいませんでした。それと屋外では気温は20度を超えていましたので、8時間も日陰のない荒野で仕事をすれば日焼けもします。全身疲れるのは当然でしょう。まあ、その点で言えば屋内での仕事の方がしやすかったかもしれませんね。
So, with building houses, of course, there are families that are going to live in these houses. So, who are the families that you built these houses for?
教会のボランティアの家族の人たちはどこに寝たんですか?
Yeah, so most of them slept in tents, that we took down for ourselves. Some folks stayed in a dormitory that was on base camp's property. There was a men's dormitory and a women's dormitory.We had some families that drove RVs down, and they stayed at base camp in their RV. What did we eat? We ate a lot of good Mexican food, a lot of beans, a lot of tortillas. We had some carne asada that was just amazing. We had chicken fajitas, a piece of fruit.
Some chips
that you would take it with you to the work site.
ボランティア家族が寝泊まりできる宿泊施設やまた大型テントなどが用意されています。中には家族旅行用の大型車 RV リクリエーションビークルで参加する家族もありました。食事は大型テントの中でみんな一緒にいただきましたが、まあどれも地元特産の豆料理やトルティージャ、ブリットチキンライスなど、まあ、よく知られているメキシコ料理で大変美味しかったです。
So, who are the families that you built these houses for?
建てる家がどの家族に渡されるのかは決まっていたのですか?
Well, they were each work site, I mean, each home represented a different family. So, these are all Mexican families that haveBeen previously identified by one mission. They've qualified for a home. And so we were able to meet each family that we were working for. They're really special families that have qualified through one mission. So there's an existing relationship with them.
新しい家がもらえる家族というのは前もって団体の方で選ぶことになっています。誰でもが家をもらえるわけではありません。また、抽選で決まるわけでもありません。家が欲しい人は、 まず団体に申し込み書を出して、自分たちの生活の実情を訴えます。それらの申し込み書から選ばれた家族には、まず自分たちが住んでいる地域での奉仕活動が課せられます。社会貢献をし、社会人としての義務を果たした者だけに家は与えられます。そしてその家族からの感謝の気持ちが今度はコミュニティに還元されていくわけです。そのことで共同社会の中での相互の助け合いの絆が固く結ばれていくわけです。で、具体的には家を建てる家族と家を建ててもらう家族とのその交流はどのように行われたんですか？
Well, on Saturday night, we had all the families come to base camp to have dinner with us at something that they call Fiesta Night. And probably about half of those families stood up one at a time with a translator and shared with our entire group what it meant to them that we were there building a house for them. And it was a very emotional experience. Many of them shared just how life-changing it was for them, that this would change the trajectory of their life, and without it, that they just, you know, there's, by having a new house, it was a safe place for their kids to be raised, it was a warm place to get out of the elements, it was a place to keep their belongings that was secure, many of those things they don't have in their current living conditions.
週末の土曜日の夕食に両方の家族が全員集まりました。そしてテーブルを囲んでの夕食会、とても楽しい時を過ごすことができました。そして食後は各テーブルの家族たちが交互に立ち上がって自己紹介をしながら順番にテーブルスピーチをしましたが、ここに住んでいる家族の皆さんはみんなスペイン語なので通訳を通してでした。みんな笑顔で例外なく家を建ててもらってどんなに自分たちが嬉しいのか。そしてこんなところまでわざわざ来てくれて家族で仕事をしてくれて家を建ててくれて、その姿にどんなに感謝しているかを幾度に伝えていました。これからは家族が同じ屋根の下で一緒に食べたり飲んだりすることができる、子供たちにも安全な場所で親兄弟揃ってぬくもりのある時間を過ごせることができる、まあそうした隠せない心の喜びが誰の表情にも現れていました。
And, do you have any other interesting or fun comments about this trip as a whole?
さて今回のプロジェクトを振り返って教えられたことは何でしょう？
Well, I just think it was really, really valuable for our people to go down there and to see that God is at work. And I think it was just remarkable for our people to be able to go down there and see that there are people with real needs, and if we'll be obedient to God and go, He will give us those opportunities. So,it was a fantastic trip. We've had so many great memories made and so many lives impacted, and we're looking forward to doing another one in the future.
私は牧師として困っている隣人に対しては手をこまないて見ているだけではなく近づいて手を差し伸べることをいつも教会では教えてきています。で、今回のプロジェクトの実践は、まさにそのレッスンを現実に体験できた素晴らしい機会になったと思います。で、聖書の中で、イエス様は弟子たちに良きサマリア人の例え話をされています。これは、傷つき倒れている旅人を、日頃は憎まれているサマリア人がわざわざ助けたという話です。で、この例え話の最後にイエス様は弟子たちに言われたのは、あなた方も行って同じように行いなさいということでした。 これは21世紀の現代になっても通じることです。同じように傷つき倒れている人がいれば、まず近づいていたわりの手を差し伸べ、心を寄せて助けるのがキリストの弟子としての使命だと思います。国境を越えて愛の手を差し伸べることもその一つです。これは教会も個人も率先してやらなければならない奉仕だと改めて思わされました。で、この度のミッションで教会として家は何軒ぐらい建てられたんでしょう。
So we worked on 10 houses. Again, they were all in various phases. So the houses that we didn't finish, a group came. So I would imagine that a few of those houses are probably now finished, and the rest of them will be finished in the next week or two.
教会として任された家の数は10軒ほどでした。しかしそれが全部が全部胸上げをしたわけではありません。それぞれの家の建築工事がまちまちなので、家は完成したい家もあります。しかし、奉仕期間の枠内で可能な限りの仕事は完了しました。次は他のボランティアグループに引き継いでもらって、家は完成させることになります。市街地からは離れたところでしたね。荒漠として荒れ地の一角といったらいいでしょうか。見渡す限りの平原、そして道も泥道、雨や風をしのぎながら仮小屋のようなものを建てて家族は肩を寄せ合って住んでいました。その地区の人たちに対してすでに10年ほど前から近くの教会が救援活動は行っていたのですが、その人たちに家族が住める家を提供したらどうだろうかという案が出されて、その運動がハウス・トゥ・ハウスという名前で教会に呼びかけられたのです。その働きを私たちが聞いて、私たちの教会でもということで、今度はファミリー・トゥ・ファミリー、家族による住宅建築ボランティア活動として、今回参加させてもらったわけです。この家族による住宅建築ボランティア活動の輪はこれからも広がっていくと期待しております。
Very cool. And do you have any other interesting or fun comments about this trip as a whole?
Well, I just think it was really, really valuable for our people to go down there and to see that God is at work. And I think it was just remarkable for our people to be able to go down there and see that there are people with real needs, and if we'll be obedient to God and go, He will give us those opportunities. So it was a fantastic trip. We've had so many great memories made and so many lives impacted, and we're looking forward to doing another one in the future.
私たちの教会でボランティアを募った時は、最初は6、70人だったのですが、そのうちどんどん希望者が増えて、なんと予想外の250人という大人数に膨らんでしまいました。ちょっと驚いたのですが、教会にとってもこれまでにない大きなプロジェクトとなり、何よりも教会の人たちが恵まれない人たちのために、自分たちにできることがあればしたいという人人愛に目覚めたことは素晴らしいことだと思います。教会員が家族を挙げてボランティア活動に参加したことで、教会員同士の間にもこれまで以上に愛の交わりが深まっていったことを信じております。さあ、次の目標は、
It was a wonderful experience. I can't say enough good things about it. I would go back tomorrow if I could. And so I think we will be doing it again in the future.
もちろんそれはただ一言。来年もまたこのボランティア活動に迷わず参加することです。
Thank you, Pastor Rob, for your time.
And thank you for having me. It's been an honor.
を賛美せよと神様に感謝する子供たちの歌声が国境を越えて同じ家族としての喜びをこだまさせていきます。家族から家族へのボランティア活動ファミリートゥファミリーはこれからも多くの家族に幸せをもたらしてくれることでしょう。メキシコ国境でのボランティア活動ファミリー to ファミリーを終わります。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz。 そして夜8時からの周波数は 11.905MHz です。なお、夜はその日の朝の番組の再放送です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。お便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ協会 HCJB 係です。返信用として82円分の切手2枚を同封してください。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。